ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレシャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレシャーライフの提供でお送りします。さて、この時間、今日もお相手は私、千葉恵です。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、梅雨っていうのがね、気になる季節になってきましたけれども、
はい、
まあ、これからいろいろとお家のこと、それからお墓のこと、そういうこと、お盆もね、
はい、
意識し始める時期なので、皆さん準備をされるかと思うんですけれども、まあでも梅雨時って何もしたくないっていうのが
そうやね、
正直なところ。でもしといた方がいいことってありますか？
はい、いやね、雨の時ほどね、気づくところっていうのはね、うん、雨の時しか気づかんところもあるんですよね。
お家
周りもね、例えば、
まあ、
お家出たところに水たまりがめちゃくちゃできるとか、
はい、あ、なるほど。
何て言うんですかね、家の周りはもう、うん、そういう雨の時はもう歩かないから。
そうですね、
ちょっとぬかるんでたりとか。
確かに晴れてるともう、はい、平らフラットだと思ってたところが水たまりできてってことで、ね、あ、ここってくぼんでたんだ、こんなに。そうそうそうそう、っていう風に
気になって何で埋めようみたいなね、お話とかね。まあ、砂利なんか引いてたらね、
ちょっ
と水が、こういうね、梅雨の時期雨は毎日がように降るじゃないですか、
はい、
ほなね、水がこうだいぶこう何ていうか水浸しみたいなのになってたりとかして、はいはいはい、排水がうまいこと言ってないんじゃないかなみたいなとかね。
確かに花壇の土もちょっと流れてしまってたりとか、そういうことも
そうなんです、
あるかもしれない。これ雨の日家の中に閉じこもってないでちょっと外に出て
点検を、
ね、しないといけませんね。
そうですね、ね、特に、問いですね、雨どい
、はいはい、
雨どいがね、最近 の、 雨量に耐えられないっていう、
は
い、
それは古いからとかではなく、はい、
もちろん古い場合は多分ね、問いがちっちゃいと思うんですよ。
あ、
ちっちゃい問いやから受けられへん、受けきれへんとかね。
今老朽化でネジが外れてとかではなく、
はい、そうではなくて、うん、もうやっぱり昔のお家の作り方で、
はい、
当時の雨量に近いところで計算してると思うんで、はい、今大きい問いがついてるじゃないですか、大体どのお家
も。確かにね、うちの実家なんかは、はい、うん、半円型ですね、うん、半円の、まあ、それが当たり前だと思ってたんです。最近近くに新しいお家が建ってみると四角い形 で、
で、うん、
で、なんだろう、瓦ももう見えないぐらいな感じ、
うん、そうですね、
覆ってる感じがしますね、はい、
だからあんまり表から見えないようなね、問いなんかもできてると思うんですけど、だからその、ね、雨量がもうすごい、
そんなに変わってるんですか、
はい、そうですね、だからお家なんかも屋根もね、片屋根って言いますか、水が流れやすくしてたりとかいうお家なんかも結構あると思うんですよ。
そういうためのあの屋根の作りだったりもするんですね。
もうありますね、はい、
でもそうなるとその分またそこに、
だからね、やっぱりそこにその問いと言いますか、その水が排出できるような組み立てに多分なってるはずです、うんうんうん、はい、だそんなこともありますし、うんうん、まあ、だから古くてもその部分的にね、問いだけ変えようかとか、
うんうんうん、
で、その排水やね、
はい、
雨水の排水、まあ、よくこうちっちゃい水路なんかやったら、ね、すごく雨降るとこは溢れてしまってたりとか、最近見ません、溢れてるのよ。
そもそも本当におっしゃるように、うん、集中豪雨とかそういう、何線状態でしたっけなんか新しい言葉がね、できるぐらいに雨の降り方がここ日本でも変わってきてるんですよね。でこのね、もう播州平野播磨地域ってそういう雨とか台風の少ないところだなんて昔から言われてましたけれども、
はい、
時折本当に溝から
こう、そうです、
川からのね、こう溢れた水の、普段生活している生活用水が溢れてしまってるっていうところが確かにあります、あります。
雨量がね、大なっとんですよ、
うん
うん、でね、だいぶ天気もこう昔とは比べるとこう、なんていうんですかね、気候も変わってきてますから、
うんうんうん、
まあ、そういうのもあるかもしれませんけど、まあ、とにかく、はい、リアルにね、
はい、
もう我々の目の前にあることとしては、
はい、
ね、大きな水路が溢れてるという、
そうか、
ちっちゃくても大きくても溢れてしまっているというそんなことが起こってますんで、
はい
はい、まあ、そういったところがありますんでね、うんうん、まあ、この昔の、ね、想定と違うっていうことが結構起こってますんで、うんうんうん、まあ、特にね自分の敷地内にあるもの、
はいはい、
うん、あの公共的なものはねなかなかご自身ではできないので、
そうです
ね、自治会とかね、あのお役所の方に言っていただかなあかんと思うんですけど、まあ、お家周りはねご自身の責任ですんで、まあ、例えばあのちょっと大きなね、うん、の会所を設けてそこに一回落として、うん、そこからちょっとずつ流すとか、うんうん、いうのも方法かもしれませんし、はい、うん、
これあの本当に雨どいの例えばねその溢れるとか、はい、水の流れ方、ね、用水路とか雨が降ってないとどういう状況かがわからないので、ちょっとなんかそれこそ動画で撮っておくとか、そういう風にして見ていただかないといけないですよね。で皆さんもお家にこもってないで、ちょっと予想外のところに陥没して水たまりになってないかとか、あの土が流れ出してしまってないかとか、あと雨どいがどういうふうになってるのか、それ点検していただきましょう。
ね、屋根なんかもしてるところもね、屋根がちょっとずれたりとか、あの本当に昔にはないようなことが起こったりとか、で特にあの玄関の上とかのね、ところにあのこういろいろとされてる造作のあるところは、ね、まあ、大きいたくさんの雨降ったら困る場合もあると思いますので、そこら辺もね合わせてね。
ちょっとそんな屋根がずれてるってほったらかしてると雨漏りの原因にもなるわけでしょ。そうです
ね、まあ、当然ねご自身で見に上がるわけにもいかずなので、そうですね、まあ、そういったところでね、例えばあのこう外から見てみるっていうか、はい、いうのも大事だと思うんですね。まあ、そういう点検ですね。あの決してあの自分でね、うん、あの大きな、ね、なんていうんですか、はしごを持ってきて見に上がるとか、うん、
危ないですね、
そういったことはしないようにしてください。
はい、じゃあ雨の時しかわからないこともあるので、はい、その辺をぜひ梅雨の時期にしといていただきたいということ、はい、それから、まあ、これから夏に向けてちょっとあの大きいことはね、もうお盆までにっていうのは間に合わないかもしれない、はいはい、逆にお盆の後とかにあの増える相談事とかってあります？
やっぱりねあの私らの仕事の供養の仕事になるんですけど、はい、まあ、あの例えばお墓をどけるとか、うんうんうん、お仏壇をどけるとか、まあ、そういうことをねもうあの実家の方ねしまいますっていう方々ですけど、まあ、そういう方々はやっぱりお盆とかねお彼岸までは置いとくけどみたいな話ありますんで、このお盆っていうのを一つの区切りにされてる方結構です、家族が集まりやすいんで、はい、まあ、集まられるともうええかみたいな話をね、こう相談されるという、まあ、そういうことで事前に私の方が相談を受けてる場合がありますんで、
はい、いろいろとこうやっぱりお墓じまいとかになってくるといろんな手続きが必要になりそうな気がしますから、そういうところのご相談も ねちょっと早めにしていただいた方がいいのかな。
そうです ね、お骨あげますんでね、改装手続きもが発生するんですけど、どこかに持っていく場合もね、はい、その改装手続きの皆さん分からなかったりしますので、
そうですね、ちょっと初めてその言葉も聞きました、
はい、もう我々は全部あの、うん、一緒にやらせていただいてますんで、
うん、からまずこう何から始めればいいのか、はい、どういう手順なのか、どういう手続きがいるのかっていうことを、はい、そういうご相談をちょっと早めにね、はい、していただいて、でお盆なんかで皆さんご家族で相談していただいてっていうことですよね、はい、で実際今あの作業にかかるのは、まあ、お盆の後お彼岸の後っていうことになっていくのかもしれないですけど、はい、そういうことをちょっと考える、もしもあの、はい、お梅雨時お家の中でじっとされてるんでしたらそういうことを考えてお電話でご相談してい
ただきたい。あとね、まあ、そのお骨を、ね、持っていく 場所がないっていう方も中にいらっしゃるので、はい、私も永代供養の、ね、はい、お墓とかで別であのこう管理してる場所ありますので、はい、まあ、そういったご相談も、ね、させていただいてますので、
それでねちょっと諦めてる方とか、はい、自分一人で考えててもう分かんないやって伸ばしにされてる方もいらっしゃるかもしれないん で、まずはご相談をしていただきたいと思います。
くれぐれも、はい、あの全員がしまわないといけないものではございませんの で、ね、あのそこのところね、はい、まあ、合わせましてご相談いただければいいと思いますけれども、
はい、まあ、そういうお話を聞いていただけるだけでもちょっと ね気が楽になるってずっともう考えてらっしゃる方もねいるかもしれないの で、まずはご相談をしていただけたらと思います、はい、さあのこれからどんどん、まあ、梅雨そして梅雨明けたら暑くなっていくと思うんですけど虫が増えてきましたこの辺のご相談も多くないですか？
いやあのねやっぱりね、うん、あの多いですよ。
うん、
もうね、草刈りでお困りとか、うん、お庭をどうのこうのっていう話と、虫おるしなっていう、はい、だからまあシロアリだけでね、まあ、久しぶりにこう最近見てへんからシロアリだけ見てほしいなとかいう方もいらっしゃいますし、もうあの 庭周りにめちゃくちゃ虫おるじゃないですか、
うん、そうなんです、はい、
あれが嫌やいうことで、
うん、これどうにかなるんですか。
あのね、やっぱ薬撒いたりいろいろせなあかんんですけど、うん、できるんです。
できるんですか、
はい。
お家の中に入ってくるものは、
だからね、入ってこないようにするような予防処置がいっぱい、
それもあるんですか。
あるんですよ。で、ね、最近昔に比べるとこの害虫とか、うん、まあ、害獣もそうですけど、はい、まあ、田んぼな、田んぼじゃなくて畑やね、うん、畑にあのアライグマが現れたりとか、
そんなアライグマなんて昔いませんでしたよね。
おりませんよね
なんか動物園で見るものとか、 そうですね、そういうイメージだったんですけど、
そうですね、まあ、テレビでね、アニメで見ていたぐらい、
そうそうそうそう、可愛いイメージだったんですけど、可愛くないんですよね。
可愛くないですね
、そう、害獣も変わってきてるんだ。
変わってきてますね、まあ、しかもね、しかもあの、ね、生活圏内に普通に今おるじゃないですか、
うん、ね、それも動物園で見るもののイメージでしたけど
そうなんです
よ。そうか、生活圏に入ってきてしまって。
そうなんですよね。
確かにあのうちの実家もイノシシが庭まで来てました。
ですよね、うん、まあ、そういうね、あのことになってるんでね、うん、あの本当に、まあ、だからなんていうんですかね、まあ、害虫は害虫でね、うん、毎年やっぱ発生してくるもんやと思いますけれど、はい、まあ、害虫がね、こう増えていっているのも多分あの畑されてる方みんな苦労されてると思うんですけど、まあ、そういうのもありますけどね、
はい、
まあ、お家に入らないようにっていうその虫のことは、
はい、
あのそれぞれ何の虫がおるかいうことについてね、あのあると思いますの で、 で特にね、生活してて困るのはあのダニとかね。
あ、そうですね、うん、体に害があるものはちょっとね、そうそうそ
う、
困ります。
そういうね、うん、そのお家の中のこう、うん、なんですかね、消毒といいますか、うん、まあ、そういったものもね、うん、あのやっておりますので、ね、
はい、
あれ気持ち悪いですからね、うん、もうね、
やっぱりね、体にその健康の害になるようなものと、あとお家が傷んでしまうようなもの、はい、それは困りますので、なんとか早急にそこはね、はい、対策したいものです
ね。だからね、やっぱりね、綺麗にしとこうということは非常に大事なんですけど、うんうんうん、一人ではできなかったりしますのでね、
そうなんです、
まあ、そういったことも合わせて相談いただけたらいいんじゃないかなと思います ね、う
ん、
ね、
いろんな方法があるということもね、
はいはい、
そんな虫なんて懐いて頭当たり前でしたけどそこなんとかできるということなので、はい、ぜひご相談ください、
はい、
ありがとうございます。さあ、ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は7月2日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。